かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに
恥じらいながらいいよね。
そういやもうね、恥じらいっていうかなんかこのツンデレっていうの、うん、もう聞いちゃいやみたいな、うん、でも聞いてみたいな、
あ、そういうところが分かってもらえますか皆さん。
もう分かって分かって。
今日は3月13日、佐賀においては3月14日ということなんですけれどもね。ホワイトデー関連はどうですか村山さんは。
いきなりホワイトデーの話題で振ってきますか、はい、私はねホワイトデーなんかもうそんなものよりやっぱりね穴大作戦 in 佐世保でございますよ。
そうですよ、もう全てを僕忘れちゃっていろんな義理を書くことになりそうですよ今年は。マッポシ14日と、うん、あの穴大作戦に佐世保重なっちゃったでしょ。
重なりました。
もう暴殺されててね。我々の時間軸では3月12日金曜日の午後4時13分じゃないですか 今
ね。
我々の時間軸ではね、
我々はね、
大変なことになってますね。
いや心をなくすと書いて忙しいと言いますが、
言いますね
まさにその通り。
なくしてるねいろんなもの
を。いやまあそれを拾い集めるようなそんな番組です。
え、
そうなんでしょうか。
そして佐世保の声もきっとうまくいくものだと今の段階では確信しておりますけれどもね。
そうよ、
はい、聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
ラジオネームチェコの安倍さん
チェコの安倍さんっていうのも面白いね
先々週メールを読んでいただきありがとうございました。はいはい、ゴッグのリベンジ惜しかったですね、
うん、
2分足りなかったから ね、
そうね、
そしてチェコスロバキアのご訂正ありがとうございました、
はい、
皆さんよく間違えるんですよという、ね、
そうなんだ。
チェコの安倍さん本当にまたチェコで聞いていただいて、キカラジのポッドキャストはアニメオタクでない人にもたくさん聞かれているようです、
はい、
おそらく私と同様に林田村山亮先生の熱い語りに子供心を失わない何か魅力を感じているのだと思います。好きなことを求めいつまでも灯火を掲げ続けてください。
うん、我々40代以上のハートをわしづかみしてるかもしれないねそういう意味ではね。
ラジオネームワイバーンさん、
はい、
初めまして。神奈川県横須賀市に住むお二人より少しだけ先輩のワイバーンと申します。偶然存在を知り局アナの明快な発声と正しい日本語にて語られる濃い世界が大変聞きやすく感動しポッドキャストにて全放送聞かせていただいています。
すごいね結構もう本数50本近く出てますからね。
今日48
今日48回目、うん、
48回目。受け付けられない内容のリクエストですが、
はい、
昔の SF 小説の紹介はいかがでしょうか。
これ村山さん得意じゃないですか。
さりげなく登場する平井和正、豊田有恒、ハインラインなどの作家名に SF にハマった側の読者とお見受けしました。
もう村山さんドンピシャでしょ。
でワイバーンさんが特にお好きだったのは、
ええ、
平井和正のウルフガイシリーズ、ゾンビーハンター、広瀬ただしマイナスゼロ、ハインライン、夏への扉。
現場対戦って出らんところがオタクっぽいよね。
私全部読んでおります
さすがですね、さすが三井先生、さすが。
私ですね、
ええ、
小説も書かせていただいてますが、
はい、
はっきり言って、平井和正の弟子だと思っています。
おお、ご自身が。
もう平井和正先生と出会わなかったら、まあ、本人と会ったことももちろんありませんけれども、
三井ライタ先生の 95% は平井和正でできている。
そう言ってもう華厳の滝では
ない華厳の滝、分かりにくいボケだねおい。
いや あのですね、はい、いや平井一政先生がもうなかなか小説を書いてくださらなくなったので、
ええ、
じゃあ代わりに自分が書くかぐらいの勢い、
お
い本当なんですこれは
本当、はい、どこが魅力なんですか平井先生の。
まずね文章がね、うん、お上手なんですよ。まずは、僕は山本周五郎というね、作家も好きなんですけれども、山本周五郎にも似た文体、しかし SF 味がありそこに情念がありというですね、まあ、ウルフガイシリーズと現場大戦というのがね、平井先生の代表作なんですけれども、現場大戦とかね読んでみらんですか林田さん。
僕はあの映画版で見たぐらいだな。ダメ、
映画版はね、
ダメ、
映画版はね
頭抱えてるけど、
大友克洋さんが絵を、ね、
はい、お描きになって、ね、
お描きになったでしょ、はい、あの登場人物のキャラクター設定なさったでしょ、
ええ、
あの主人公の東城のあの顔を覚えてるでしょ、
ええ、
ね、違うんです。原作の東城は絶世の美少年なんです。
はい、
あのイガグリ頭の短髪少年じゃないんです、
う
ん、
大友克洋が描いたキャラクターとは違う、
違うんです、あの絶世の美少年なんです、
うん、
何度も言いますけれども、うん、原作の東城は、
うんうん、
ね、うん、もう話が長くなりますので、
いや、いいよ、つけていいんじゃないの
いいですか、
うんうん、
ね、だから、映画版の現場大戦ね、あれはあれで大ヒットした素晴らしい作品だと思いますけれども、
ええ、
音楽も良かったし、うん、でも平井一政さんの原作からはねかなりかけ離れた作品です。角川文庫版の現場大戦の全20巻のうちの第3巻の途中までなんです。映画の現場大戦は
描いている、
はい、
ええ、
もっとね、もっと広大な深遠な世界なんです。
トータルでは何巻ぐらい出ているものなの。
トータルではですね、現場大戦と新現場大戦と、誠現場大戦というのと新しい現場大戦というのとね、ありまして、他にもいくつかシリーズがあって、まあ数十巻ございます。でまだ未完なんですね、現場大戦シリーズはね、うん、
入り口にもならない。じゃあの映像作品は
なってない
なってない
ですね。
やっぱりこれは小説をずっと読まないといけない、
うん、映画ファンの皆さんには申し訳ないけれども、うん、原作の愛読者からすると、うん、かなり、まあ、
物足りないし、うん、ちょっと違うと。
平井一政さんもあれは私の作品ではないとおっしゃってますので。
そうですか、う
ん、角川春樹さんが描きたかった内容のようですね。
なるほどね、そうですか。
現場大戦もこの番組でいつか取り扱う日が来るんでしょうか、はい、そしてウルフガイシリーズ、狼男ですよ、はい、主人公が、あのウルフガイシリーズがあったからこそ今の日本の今あまたある SF 作品、それからファンタジーが生まれたといっても華厳の滝ではありませ
んだから分かりづらいって、そのボケは一応突っ込んで過言ね。
あのそのうちワイバーンさん、はい、日本のね、きらびやかな、まあ、半村亮、豊田有常、つい安隆、平井一政、たくさんいらっしゃいますけれどもね、もう現代のハリウッドの映画作品なんか、あの当時の SF 作家たちに、日本の SF 作家にとてもかなわない、もちろんその中に石森章太郎さんや永井豪さんや手塚治虫さんを入れても構わない、お友達だったんですね当時皆さん、すいません熱くなってしまいました。
あの当時の本当にクリエイターの皆さんが作り出した世界というのはね、もうそのアリューというか派生で今こうできているような部分がたくさんありますもんね。
そうですよね。例えば広角機動隊というね、城正宗さんの作品がありまして、はい、これは全世界的な
大ヒットしましたね。
大ヒットになっていますが、あの広角機動隊の世界観というのをすでに1960年代に平井一政が書いてるんですよ、
うん、
SF 小説の中で、魂だけがその映像世界の中に遊びに行って、その世界で、まあ、いろいろな出来事をしてしまうというような作品をね、書いてるんですね当時の日本の SF 作家たちが、すごい。これはいつか取り上げなければいけません。
1960年代の日本のクリエイター集団の皆さんね、
すごいですね。その中の一つ、今日は、
はい、
初代仮面ライダー。
あら、一回取り上げましたな。
でもあれではとても物足りない、私的に
詳しかったよねあの時もね。僕何人かねこの番組のファンから言われたんですよ、
はい、
ほらあの時覚えてますか、村山さんがね、 風車は回るものではなく回して変身するものだと。
そうです。
これはライダーファンにとっては常識だっていうことをおっしゃった。で、僕はそのことを知らなかった、はい、僕は風車は回るものだと思っていた。
回すものです。
回って変身すると思った、うん、そうじゃないってことを聞いて、で他の、 あの聞かせられないラジオのリスナーの皆さんから、うん、あれはそうだったんですね、あの話知りませんでしたっていう反応でしたよ。結構
あそうだったんですか。
意外と知らない人多かったよ。
あら
常識、
常識ですよ。
失礼しました。
仮面ライダーはオートバイがあって初めて変身することができる、はい、サイクロン号にまたがって猛スピードで突っ走って、うん、そしたら腰の風車のベルトがぐるぐる回転して風力のパワーで超絶的な能力を得ることができるというんですね、うん、
風車は回るものではなく回すものであると。
盛り上がってきましたね、はい、盛り上がってきたところで、うん、1971年のこの曲お送りしましょう。
Let's go Rider Kick。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
この歌もね、カラオケボックス行ったら必ず歌うてもんね。
シェマル
ーシェカオ、
二人して真似してしまいますけれども、
はい、
では仮面ライダーのうんちく話、意外と知らない方が多いようなので基礎的な部分も含めてちょっとお話ししていきたいと思います、
はい、お願いします。
藤岡弘さんが演じた1号ライダー、
はい、
彼の名は本郷猛、
うんうん、
城北大学生化学研究室切手の秀才、
うん、
知能指数なんと600。
普通どれくらいなの。
普通は130とか140で天才って言われますよね。
ルチ将軍って3000とか言ってましたよね。プリンプリン物語
とか3000とか言って
たね。そうでしたっけ。
まあだから標準偏差を100に持ってくるわけですから100が普通なんですよね。130140あるとまあ天才とか言ってまあいいんですけれども、
これ
600になるともうね、とてつもない天才だということが皆さんお分かりなのではないでしょうか。
はい、
一方でスポーツ万能、うん、オートバイレーサーとしても将来を嘱望されているし、本郷財閥のこれは原作の設定ですが御曹司でもあります、はい、
あそうなんですか。
超お金持ちですね。ところがある日本郷猛はショッカーという悪の組織に捕らえられ、はい、サイボーグ手術を施されてしまいます。
はいはい。
ショッカーは世界各国の優秀な若者を改造人間にして世界征服を企むとんでもない悪い奴らだ。ところが本郷猛は脳の改造手術を受ける寸前、間一髪ショッカーの秘密基地を脱出、まあ、この辺は
前回
ね、ラジオドラマでお送りしましたよね、
うん、なんでショッカーは脳手術から千夜たてやろうかと。
そこがね失敗ですよ、唯一の
抜かりだね。抜かりがあるよ、
ね、ちなみに2号ライダーの一文字隼人、
はい、
フリーカメラマンという設定でしたけれどもね、ええ、だけど柔道6段空手5段の腕前
柔道6段、
はい、空手5段、
はあ、
その能力、
うん、
これをショッカーに見込まれてしまって、やはり第2の仮面ライダーとして手術をされてしまいます、
うん、
ところが、
はい、
脳改造される前に本郷に救出され、
あーまたしてもショッカー抜かり、
あしまった
抜かりやり、なんで脳手術から専用だったのか、
なんで脳みそからねえ、
ね、
大失敗ですよ。
はい、
というですね、まあ、悪の組織ショッカーは結構お茶目な組織かもしれない。
お茶目やね。
というわけでですね、
ええ、
仮面ライダー自身も動物をモチーフにした改造人間でありますね。ショッカーが作る改造人間は全部そうですね、は
い、主に昆虫が多いですよね。
昆虫が多いですね、仮面ライダーは何ですか。
バッター、
バッターですよね、はい、企画段階でのタイトルの中には仮面ライダーホッパーキングというタイトルもあったんだそうです。
ホッパーね、ホッパー
グラスホッパーのホッパーですね、まあ、顔から見ると明らかに殿様バッターでありますけれどもね、
うん、
そうですね、私がぜひここでラジオを聴きの皆さんにご紹介したいのが、
なんだろう、
第8話に出てきた恐怖コブラ男。
コブラ男、
ビジュアル覚えてますか。
覚えてないな。
あのまさにコブラの顔のですね、もう
ああはいはいはい、
ビジュアル見ただけでもう気の弱い子は泣いちゃう、
震え上がっちゃうような
コブラ男です、
はいはい、
第8話に出てきました、はいはい、もちろんコブラの力を持った改造人間です、
はい、 かけるよ、こんな今Qシートの裏に私書いてます。
それこれもう
こんなね、
そうそう、
あ、怖かった
コブラの
頭の上にコブラがなんか食らいついてるような、
そう
バラモンダゴみたいな、
彼はね、
ええ、
着脱バラモンダコみたいな、そう、あの
バラモンダコ、ほら人の顔にほらなんか鬼もだとのこう食らいつく
みたいな、長崎県の人しかわからないようなこと、
これチェコでも聞かれとってやったね、
そうです
よ、バラモンダコっていうのがあるんですよ、長崎
で。この恐怖コブラ男はですね、
はい、
着脱可能な牙を口に装着すると、あらゆる物質を溶かすガスを牙から噴出することができるんですよ。
ガスを、
恐ろしい能力を持っているわけですよ、
ええ、
ショッカーはこのコブラ男を使って全世界の黄金を強奪する計画を立てました、
はい、
コブラ男がまず最初に狙ったのは、うん、大蔵省の、
大蔵省、
はい、大蔵省です、
財務省の前の大蔵省、
大蔵省です、はいはい、金保管所、何でも溶かす牙の力で金庫の壁を溶かし、
はい、
いざ金塊を奪おうとするコブラ男、ところがその時
な、どうなったんですか、
なんと金保管所の司令さんが飼っている犬が飛び出してきました。
はい、
コブラ男は突然の出来事にびっくり、
コブラ男は何でも溶かす能力があるのに、
もうね、
犬にビビった、
金塊を奪うどころか、うっかり牙を落としちゃって逃げちゃ
う、お化けの九太郎並みのドジですね、
もうなんてこった。そして次の日、
はい、
コブラ男はニックキング、その犬を飼っているシエさんの家を襲います。
はい、
襲うの、
うん、
で脅した牙を返せ
お前拾うとやろうかと、
返せ
牙を返せ、
いやー、もうこれシエさんもびっくりですよ、
びっくりでしょうしかもシエさんの力じゃなくて、そう、だって犬なんでしょ、
犬
コブラ男あれだけ怖い顔してるのに犬に怯えちゃったんだ。
ところがね、もっとすごい怪人がいるんですよ
もっといる、もっとすごい怪人が
もっといるんだけど、でもちょっとこの歌の後にしようかな。
あ、そう、あ、これ次の歌は、藤井浩一さんとメールハーモニー1971年の歌、仮面ライダーの歌。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何、
聞かせられないラジオ、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせられないラジオ、
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせ
ラジオ、
ええ
第36話登場のミイラ怪人エジプタス
ミイラ怪人エジプタスっていうのもな、
ショッカーはおよそ4000年前の古代エジプト時代のミイラをピラミッドの中で発見、
ほう、
生き返らせることに成功します。
ミイラを生き返らせた、
エジプタスと名付けます、
はいはい、
で4000年前のエジプト国王が日本に送ったと言われる時価10億円の宝石をこの怪人に探させようとする、ね、もう理にかなってるんだかどうだかよくわからないややこしい計画を立てるわけです。
ちょっと待ってください、エジプトでミイラにされてる方って大体偉い方じゃなかったですか、そもそもが。
そうなんですよね、でまあ、その4000年前のだからこそ4000年前のエジプト国王が日本に送ったと言われる時価10億円の宝石をね、そのほらピラミッドの中で眠ってたからある程度偉い人なわけでしょ、お前だったら知ってるだろうということで、
お前送ったろと、日本送ったろなんかと、
そんな出来事をね、まあ本人じゃないかもしれないけど送った出来事を知ってるだろうということで、まあ
探させに行く
わけですよ、
ショッカーが。
ところがね、
ええ、
大変な問題がここで持ち上がるんですよ。
なんだろう。
蘇った怪人エジプタス、なんと彼は、古代エジプト語しか話せなかった
まあそりゃそうでしょうけど、じゃあショッカーはそのどうやって頼んだんだい、古代エジプト語かい、
もう頼みようもないしねエジプタスが何言ってるか分からないそこで、ショッカーはですね、
困るね、
困っちゃったの、ショッカーはですね、古代エジプト語の通訳ができる歴史学者に目をつけるんです。
おお、周りくどいね、おい、
いやもうここから先はですね、ちょっとビデオとかで見てほしいと思いますけど、吉村作治先生もね、ショッカーには気をつけてほしいなとか
一回されんことね、
いやびっくりするでしょ、
エジプタスがちょっと言葉何言ってるか分かんないから吉村先生ちょっと来てくださいと
来てくださいってね吉村先生は結構喜んで、いやいいよって言うかもしれない、
ね、4000年前の世界が分かるんだからねパン、
もう今コートを脱ぎましたね、
いろんなうんちくというか、まあとんでも話もあるんですな、
やっぱりね、我々の頭の中でね、ウルトラマンとか仮面ライダーとかかなり美化されてますけど、
素敵なお話 ね、になってますよ、
でもねやっぱねこういうとんでもエピソードがてんこ盛りですよね、
てんこ盛りですね、
私もあのお家にね、あのいろいろ仮面ライダーのムック本とかあるんですよ、なんかそういうのを読みながらね、割と笑ってしまいました
なんだもネーミングも安直だよね、ミイラ怪人エジプタスだもんね、
でもなんかこうパワーがありますね、名前にね、全てが伝わってくるもんね、何か
エジプタスだもんね、
エジプタスね、でもやっぱりテレビ、まあ、大成功した作品ですので、なんといっても日本のね SF のなんていうんですか、特撮ものの中ではもう金字塔といえばピラミッドのことですねまさに
エジプタスですね、
エジプタスでございますけれども、でもね石森章太郎先生の原作漫画がこれまた傑作なんですよ、
うん、
仮面ライダー2号テレビと設定が違ってね、テレビの仮面ライダーシリーズにもニセライダーって出てきましたよね、
あの黄色いマフラーをしている人、ね、
そう、うん、あの確か手袋もブーツも黄色でしたよね、うんうん、原作版の仮面ライダーには13人仮面ライダーが出てくるんですよ、
はい、
うん、で、1人はもちろん本郷猛なんですけれども、うん、一文字隼人もその中にいるんです、で、本郷猛以外の全員で1号ライダーをまあ倒しに来るわけですよ、
はい、
暗殺しに来るわけですよ、
ええ、
でそのたった一人で他のライダーと戦う中でショッカーライダーの中の一人が頭に傷を負って戦えなくなってしまう、うん、でそうするうちにショッカーを裏切って1号ライダーと戦うようになるのが原作版の仮面ライダー2号なんですよ、で仮面ライダー1号は結局そのショッカーライダーたちに倒されてしまうので、うん、脳だけの存在になってしまう、あとはアンドロイドというね、なかなか SF 的な設定でしょ、
もうまさに最初の話に続いていきますよね、うん、1960年代のクリエイターの皆さん方すごいね、
1960年代70年代の日本の SF クリエイターたちのその想像力、
うん、
ストーリーテリング、うん、ものすごいですよ、
三井ライターの 95% は平井一政でできていますから分かる気がするわ、
平井一政でできてますね、まあ、そうした中いろんなメッセージが番組には届いているんですけれども、謎のタクシードライバートラビスさん43歳だったんだ、初代ライダーといえば新1号より旧1号が断然好きです、うん、宿命を背負ったヒーローの悲壮感を前面に打ち出そうとしていた初期の世界観、あのリアルな怪奇色、あれが良かったとおっしゃってますね、うん、一方でラジオネーム T ナバさん、貴重な放送時間がもったいないので決して本番中に読まないでください、
びっしり書いてあるびっしり書いてある
、初代仮面ライダーよもやま話2人揃ってとーと叫んでいただければ妨害の喜びですと、せーの
とー、
喜んでいただけましたか HGUC 量産型ズゴック制作にも挑戦してみたそうです、
そうですか、
はい、もうこの番組としては街の模型屋さんに足を運ぼうキャンペーンをね、やっておりますからね、
もう密かにあの応援していきますからね、
はい、模型屋さんとあと佐世保のワイワイ貿易には行ってください、
はい、
ラジオネームおかげんさん、祝 NBC テレビ軽音セカンド放送決定、
はい、
マクロスフロンティアの後番組、
ええ
また違うジャンルの軽音っていうのはね、でも時間なくなってきましたね、
うん、
とりあえずこちら、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか、
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さてまずはワイワイ貿易からのお知らせ、
はい、
新商品が続々入荷。ただいまワイワイ貿易ではマイケル・ジャクソンのストラップやフィギュアをはじめ坂本龍馬ストラップやキーホルダーなどなど好評販売中。その他 CM でおなじみの低燃費少女ハイジグッズが入荷。詳しくはホームページ通販サイトを検索。
林田さんは低燃費少女ハイジ大好きなんですよね。
全部見ましたよでプレゼントもその低燃費少女ハイジのハンカチタオル、先週と今週にわたり2名の方にプレゼントいたしますからね、ホームページにアクセスしてぜひご応募ください。キーワードは低燃費、はい、となっております。
低燃費でお願いしますよ、はい、ワイワイ貿易にもね、うん、足を運んでいただければいろいろグッズがこれからどんどん出てくるみたいですからね、
はい、
さて来週以降のテーマですが、
来週3月20日ラジオサガでは3月21日になりますが、まあ、この間お話が十分ではなかったルーミックワールド2と題してお送りしてまいります。
十分ではなかったというかほとんどしていないような気がいたしますけれども ね
高橋留美子さんもたくさんのいい作品書いてますからね、
この間はメゾン一国の話で終わりましたけど来週はどうなりますか。
どうしましょうかね。それ以外にもたくさんねうるせえやつらとか皆さんもお好きな作品あると思いますので、高橋留美子さんの作品こういうとこが好きだというお話をねなんで2人して単価絡むのよく分かんないけど、お寄せいただければと思いますよ。
はい、この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ハガキでもファックスでも送ってくださいね。ということで、いやー今日は笑わせてもらいました
ねえ。で軽音がどうなのかな、
楽しみですね軽音がね。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
大丈夫のどお相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様また毎週
牙を返せ。